それでは今日の聖書、今日のメッセージの箇所になります聖書をお読みいたします。新約聖書のマルコの福音書、マルコの福音書の15章1節から20節までです。マルコの福音書の15章1節から20節まで、それではお読みいたします。夜が明けるとすぐに祭司長たちや長老たちや律法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているが。しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか？ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を煽動した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか？すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか？しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルポスの父で田舎から来ていた。これを違ってましたね、ごめんなさい。二次説明でしたね、ちょっと欲張りいたしました。今日はこのところから、人の裁きと神の裁きという題で鴨瀬先生からメッセージをしていただきます。皆先生よろしくお願いいたします。
今日私たちに与えられているこの聖書の箇所の中に、私たちが見たいと思っているものは何一つありません。主イエスがピラトによる裁判を受け、 強盗であったバラバが解放され、そしてその後主イエスは鞭打たれ、主イエスに向けられる兵士たちの嘲笑の姿がここに記されています。人を愛して人が神の御心に従って生きるようになることを望まれた主イエスに待ち受けていたのは、この受難のお姿であったわけです。この聖書の箇所を読むときに気持ちが重たくなって、大きな悲しみと何とも言えない重たい気分が私たちの心を襲うわけです。けれども聖書はこの私たちが見たいと望んでいないものを私たちがしっかりと見て受け止めるように要求します。そしてその先にしか希望が生まれてくることはないのだということを悟らせようとしています。宰相たちの裁きの後、夜明けとともに宰相たちは長老たちや立法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したとこの一節に記しています。ピラトが裁判を行うにあたって一体どんな協議が必要だったというのでしょうか。祭司長、長老たち、立法学者たちはなぜそこまで執拗に主イエスを貶めたいのでしょうか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである、そういうふうに十節に書かれています。ここで明らかになっている人の罪の姿というのは妬みだというのです。多くの人にとって人の自慢話を聞かさせられることは苦痛です。人によっては人の幸せそうな姿を見ることで心を痛める人がいます。かえって人がうまくいってない話や苦労話の方が心を引きつけ共感を生みやすい。もちろん私たちの心には優しさもありますから、苦労している人がそこから抜け出すことのできた話は心を打ちますし、それを喜ぶこともできます。それはそうですが、自分の目の前で幸せなことをひけらかされることに対しては寛容ではいられないという部分があるのもまた事実です。祭司長、長老、立法学者といった人たちはまさにそのような思いで主イエスを見ていたのでしょう。自分には神がついている、自分の語ることは神の心なのだ、確信に満ちた顔で高らかに神の心を語る主イエスの姿に彼らは我慢の限界を迎えていました。果たして誰が自分が自信を持っている事柄について、自分の考えに自信を持っていることについて、それは違う、本当はこうなのだと人前でその誤りを指摘されることを喜んで受け入れることができる人がいるでしょうか。主イエスの正しさ、主イエスの愛、主イエスの清さが自らの痛みとならない人は残念ながらいないのです。残念なことですけれども、ここにこの祭司長たちの姿の中に 私たちは自分自身の姿を見出してしまうのです。ピラトは主イエスに尋ねます。あなたはユダヤ人の王なのか。ユダヤ人の王である、そういうふうに答えることに、主イエスにとってそれは一体どんな意味があるというのでしょうか。主イエスにとってみれば、その言葉はあまりにも意味をなしてはいません。主イエスは人の子として来られたお方です。主イエスはキリストです。ユダヤ人の王というだけでは不十分です。ですから主イエスは、あなたがそう言っていますとお答えになりました。まあ、これまでの新改訳ではそうですと、まあ同意したように訳されていたわけですけれども、これは翻訳としては正しくないということで、今度の新改訳2017では原文のまま訳されています。それ以外の質問については、主イエスは沈黙を貫いているわけです。もちろん訴えている側にしてみたら、ユダヤ人の王だということには大きな意味があります。ローマに逆らおうとしている、あなたはそういう人物なのかと主イエスを貶めることができるわけです。私たちは礼拝で使徒信条を告白します。そこではポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白します。けれどもマルコの福音書を読むと、印象としてはピラトは主イエスの無実を知っていて、しかも判決を宣言する言葉もピラトの口から出てはいません。ここではこの群衆を主イエスの十字架を負わせた人物として描いているわけです。けれども使徒信条では主イエスを殺したのはポンテオピラトだというふうに言うわけです。そしてその場合、ピラトは私たちの代表者として描かれています。主イエスを死に追いやったのはピラトに代表される人々の罪であるということです。ピラトは祭りのたびに人々の願う囚人を一人解放していました。そのことを民に問いかけると、群衆は暴動で人殺しをした暴徒たちと共につながれていたこのバラバを釈放して主イエスを十字架にかけるように願い求めます。この群衆に向かってピラトは、あの人がどんな悪いことをしたのか、そう問いかける場面がここに描かれています。このピラトに代表される人の罪とは一体何でしょうか。ピラトにも多少の同情の余地があるのでしょうか。先週の木曜日、古川家で家庭集会が行われました。そこで今、聖書の中の祈りというシリーズでお話をしています。でこの間は出エジプト記の32章を学びました。32章ですよね。33章でしたっけ。33でしたか。32ですね。はい、よかったです。この32章に何が書いてあるかというと、モーセが市内の山に登って神から十戒をいただいているときに、イスラエルの民はモーセが戻ってこないので不安を覚えて、モーセの兄であるアロンに、モーセが帰ってこないから代わりに見える神を作ってほしいと願い求めるわけです。それでアロンは民から金を集めて、それで金の子牛の像を作ります。そしてこれを神として礼拝しようというわけです。神はこの民の姿を見て、民に怒りを燃やして民を滅ぼす とモーセに言います。でその時にモーセが神に取りなしをいたします。まあ、その取りなしの祈りをこの時に学んだわけです。まあ、このモーセのお祈りを一言で言うとすれば、神様それはあなたらしくありませんということです。もちろん偶像を作ってそれが神であると礼拝をしているわけですから、間違いを犯しているのはイスラエルの民の方です。間違ったことをしているのは明らかにイスラエルの民です。けれどもモーセはイスラエルの民をエジプトから救い出されたあなたがご自分の民をそこで怒って滅ぼしてしまうのだとしたら、エジプト人はきっとあなたのことをバカにしますよ。どうせ滅ぼされる結果なら、あの出エジプトとは結局一体何だったのか、そういうことになってしまいますというわけです。そしてアブラハム、イサク、イスラエルに与えた神の約束、それは彼らに永遠に譲りの地として与えるという内容でしたよね。まあ、そう言って取りなすわけです。そんな裁きをなさるのはあなたらしくないではありませんか、そういうふうに訴えるわけです。そして、まあ、結果としてその事実を、まあ、神様はそのモーセの訴えに耳を傾けて民を滅ぼすということをやめます。まあ、ところがその後モーセが山を降りて実際に自分の目の前で民がそれを行っている現場を目の当たりにして、モーセが、まあ、そこで怒ってですね、板を叩き割って、そして、まあ、民を滅ぼすということをやるわけです。その時家庭集会でもお話をしたんですけれども、私がまだ結婚をした当初のことのことです。時々妻と私の意見が衝突することがありました。でそうすると一生懸命ですね、自分の言い分がいかに正当性があるかということを証明するために私はある方法を取りました。それはこういうふうに言ったんです。もしこの部屋に隠しカメラがつけられていたとする、全国のお茶の間の皆さんがその姿を見ていて、そしたらきっと全国のお茶の間の皆さんは私の言う言い分に耳を傾けてくれるに違いない、そういうふうに言ったわけです。客観的に見たらどちらの言い分に分があるかは明らかだというふうに言えばですね、自分の言い分がちゃんと真っ当だということが分かってもらえるだろうというふうに、まあ、思ったわけです。意見が衝突するときというのは大体冷静でいられなくなるわけで、自分の言い分、自分の道筋しか見えなくなります。だから冷静に客観的になって見てみることが大事だと、まあ、言ったわけです。まあ、そういう話をすると皆さんは私のことを白い目で見るかもしれませんけれども、まあ、こういうやり方は客観的に物事を見極めるために良い方法だと、まあ、思ったわけです。まあ、先ほどのモーセの祈りにもそういう部分があるわけです。神様ちょっと冷静になってみてくださいよ、あなたらしくないじゃありませんか、そういうふうに言うと神様はああそうかと言って思い直されたというのがここに書かれているわけです。まあ、先ほどの私の喧嘩はその後どうなったかと言いますと、その時に妻が私にこういうふうに言い返しました。あなたそれはきっと違う、きっとみんな私に同情してくれるに違いない。まあ、こうなるともうお手上げです。まあ、自分は冷静なつもりでいるわけですけれども、まあ、実際に冷静でなければもちろん意味はないわけです。なんでこんな話をしているのかという話ですが、ピラトはここで裁きをする者の座に自分を置いています。冷静に物事を見極めて正しく裁く者であることが求められます。 そして自分が決断をする、そういうものの側に立たされているわけです。使徒信条はこのピラトの姿が私たちの姿であると言おうとしているわけです、まあ、そのことが現れているのがこの裁きによって明確になった主イエスの罪状です。ユダヤ人の王、それが主イエスに課せられた罪状でした。主イエスはこのユダヤ人の王という名によって十字架につけられることになります。ユダヤ人の王というのは一体どういうことでしょうか。なぜこの言葉に祭司長をはじめとする人々は反応するのでしょうか。結論を言うと、自分たちの王は自分たちで決めたいということです。そしてこの人物、イエスという人物を私たちは王と認めたくはないとここで言っているわけです。人は自分で自分の気に入っているものを王として持ちたいのだということです。けれどもこれはよく考えてみたらおかしな話です。この時代の王様というのは一番高い身分にいる人のはずで、選挙で選ばれているわけではありません。自分が気に入っているものを投票してそれを王としたわけではないわけです。自分が気に入っているものを王として選びたいということは、それは自分が王であると言っていることと同じです。みなピラトになりたい、自分で良いこと悪いことを決めたい、みな王のように振る舞いたい、誰かに従って生きるなどということを人はしたくないのです。そしてそれこそがピラトに現れている私たちの罪の姿そのものだと言わなければならないのです。私たちはここで主イエスのお姿にしっかりと目を向けておく必要があります。主イエスはここで裁かれる身でありながら、ピラトに裁くままにさせておられます。このことはピラトには理解できないことでした。普通裁判というのは罪に問われている者はそれに抗いながら自分の正しさを証明したい、自分の言い分を言いたいというふうに思うものです。けれども主イエスはそれをしない。裁判で裁かれているものは普通できる限り身の潔白を証明しようとします。それが裁判というものです。けれども主イエスはここで裁かれるもの、裁かれるままにしておられる。そしてここに私たちが見るべきお姿があるわけです。私が以前牧会をしていた教会でのことです。その教会は私たちが赴任をする数年前に教会の分裂を経験しました。そしてその後何年か経って私たちが牧師に変わったタイミングで、まあ、それまで出ようか出るのをやめようか迷っていた人たちが、まあ、決断しきれなかった人たちが私たちと顔を合わせる前に教会を離れたいということもあって、私たちが赴任したと同時に2組の家族が教会から去っていったようでした。で、私には事情がわからないのでその時の教会の役員さんに尋ねました。そうすると最初に開拓をした宣教師が離れた後20年間教会はそれなりにまとまってきたということでした。けれどもその間どうしても不満があった。それはその教会の牧師がその時の宣教師のような華やかさを持っていなかったということが教会の不満になったというんです。もう教会に行ってもドイツのケーキは出てこない。静かな牧師でしたから会話もそれほど楽しくない。だんだんと 人が不満を持つようになっていった。そしてある日一人の人が牧師に不満をぶつけます。それに倣って次々と不満を牧師に言うようになりました。その訴えにその牧師は何も答えなかったのだそうです。そして一人去り二人去り、そうやって50人ほど増えていた教会は1年ほどの間に半分になったということでした。でその時にその役員さんは考えたんだそうです。一体どちらの言い分が正しいのだろうか。そしてふと気がついた。確かに何も言い返さない牧師の姿に寂しさを感じるけれども、その姿と主イエスの裁きの時のお姿がぴったりと重なっていることに気づいたとその人は言いました。その役員はこういうふうに言いました。私たちはどこかでヒーローのような主イエスの姿を求めているけれども、実際の主イエスはヒーローのように現れるのではなくて、困っている時に現れて問題を解決してくれるというのではなくて、何も言い返さないで自分勝手な裁きをする人の言葉に身を委ねておられる方なのだ、そう気づいたとその方がおっしゃいました。この弱くて裁かれておられる主イエスのお姿はこの16節から20節の間にも何度も記されています。主イエスは鞭を打たれます。紫の衣を着せられて、茨の冠をかぶらせられ、ユダヤ人の王様万歳と兵隊たちにからかわれる。その兵士たちは足の棒で頭を叩き、唾をかけ、ふざけてひざまずく。そこまでしてふざけられ、馬鹿にされても何も言い返さない。情けないと言われても仕方がないような姿をここで晒しているのが私たちの主イエスです。そこには見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。蔑まれ、人からのけものにされ、人が顔を背けるほど蔑まれたのです。このお姿を私たちは心に焼き付けるべきです。誰のためにこのような蔑みを身に受けておられるのか。主イエスがここまでして守ろうとしておられるのは一体誰なのか、何なのか、そのことに目を向けるべきです。そうです、主イエスがこうして必死に耐えながら守ろうとしているのは他の誰でもないあなたそのものです。私たちを守りたいがために主イエスはこの不当な裁きを、不当な蔑みの声をひたすら耐えておられる。このお姿こそが主イエスの愛そのものです。裁くものにならないで裁かれるものとなられたのが私たちの主イエスです。蔑むものにならないで蔑まれるものとなってくださったのが主イエスです。人を懲らしめるものとなるのではなく、人から苦しめられるものの道に立ってくださったのがあなたの主、私たちの主イエスキリストです。ここに愛があるのです。私たちが心を痛めるこの主イエスのお姿は、ひたすらに私たちを愛するためにしてくださった主イエスの愛の技です。そしてそれこそが 神が私たちに示してくださった神の裁きのお姿です。お祈りをいたします。義なる神、愛であられる神、聖なる神主よ、あなたは誰よりも正しく、誰よりも愛に深く、誰よりも清くあられたお方です。私たちはそのお姿を正しく受け止めることができません。自分が比較されているように感じ、自分が惨めに感じ、そういうものを自分の目の前から退けたいと思ってしまいます。そうやって自分自身を守りたいと思います。あなたは完全なお方でした。そして私たちは不完全なものです。不完全なものなのでありな、ものでありながらも、自分が王のように振る舞いたいと思う愚かなものです。主よ、私たちの罪を憐れんでください。あなたがここで示してくださった、ひたすらに苦難に遭われているお姿を私たちは今見ています。そこにあなたの愛があります。あなたが私たちを愛してくださることを、どうか私たちの心に留めさせてください。私たちの罪を許しください。そしてどうかこのあなたの愛に支えられながら歩むものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。